山中沙央です。
内田真理です。
安西拓丸です。
今日は満を持して袋図から、まあ来てくれても絶対喋らないであろう石井ちゃんは呼ばずに
寂しがってましたよ石井ちゃん。
いや絶対喋んないもんだって石井ちゃん
喋んないですね。
喋んない
二人が、内田さんと安西くんが来てくれました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやでもさ、本当石井ちゃん喋んないんじゃない？
喋んない。
喋んないですね。
まあ、あの別にそういうオフィシャルの場では喋れないキャラとかじゃなくて、本当ああいう人じゃない？こう、口数が少ないっていうか。で、ちょっと話それるけどさ、あの東京 FM かな、あのの。ベースボールベアの番組出た時に、まあ、メンバー全員でやってて、でそこに俺ゲストで出たんだけど、ギターの、あの翔平くんがラジオですよ、
はい、
何にも喋んねえの本当に。でだからもう聞いてる人から言うといるかどうかもわからないっていうので成り立ってるっていうのがあって、あそれが成り立つんだったら石井ちゃんも呼ぼうかなって、まあ、5秒くらい考えて、いやそれはないなと
思って喋んない割にたまにすっごいつまんない親父ギャグみたいのを言ったりする。
あそうだっけ、
なんかすごい勝ち誇った顔で
言ってきます、ね、すごいドヤ顔でなんかよくわかんない親父ギャグ言ったりして余計こっちも困るんで、本当呼んでいただかなくて私たち的にはよかったんですけど、
まあ
ね、
まあ、こういう 声の視点とかラジオとかポッドキャストみたいな番組は、まあ、3人ぐらいがまあ限度ですよ。
そうですね、
うん、結構出会ってからどのくらい経ってるんだよ僕たちは。もう 2,3 年
4,5 年。
いや
いや経ってないでしょ絶対
あの砂漠のロケ地が出たばっかりだと思う多分。
嘘嘘、
いやいやいや、
砂漠のロケ地何年。いや
嘘だって、キャンディストリッパーだってもう次20周年。
あそうか、あそうか、あそこから。
そうそう、キャンディストリッパーのイベントの、まあそうですね、
あそこカウントしてなかったんですよ。
いやいやカウントしてだからもう4年
そっか
5年とかですね。なるほど、お会いしてからは。
だからこういうちょっとオフィシャルの場で喋るのは初めてだけども、
はい、
まあ、結構飲みに行ってるじゃない。
そうですね、連れて行ってもらってて、
うん、だからまあ俺的には満を持して
、はい、
って感じなんだけど、まあどうですか、何かこれ冒頭にね世間話とかするんですけど、
はい、
なんかありますか。
とですね、うん、今日お昼に、
うん、
あの寝言のドラムの女の子とちょっとおしゃべりさせてもらったんですけど、
独特な、
そうですね、独特な
キャラクターの、
でもすごい可愛くていい子だったんですけど、うんうん、なんかライブ中にお菓子を食べるって言っていて、ポッキーとか、あとステージドリンクはバンホーテンのココアだって言ってて、
あ
ーあーみたいな、で喉かえって乾かないって言ったら潤うんですって言っててちょっとそれ疑問、
それ疑問だね。
だから今度沙央さんもよかったら一緒に確かめに行きましょう
あのまず潤うかどうかについて答えると絶対に潤わない
ちょっとライブで一回試したらいいんじゃないですか、
ね、そうですね、
うん、どうすか。
ただあのピローズが寝言とやった時は、
はい、
ドラムの方、
はい、
あのバナナを食べてたんですね。
あ
ね、まあ、これはなんかちょっとおいおいえらいことが起きたぞと、
うんうん
うん、思っていたらですね、あのうちのメンバー、あの特にギターの真鍋がもうテニスが大好きで、テニスを、うんうん、あのやるのがじゃなくて、あの鑑賞、
はい、
あのスポーツ鑑賞としてテニスが好きで、はい、まあ、西堀圭君とかも好きで、まあ、いろいろ詳しく見てんだけど、なんか本当テニスの選手のあの本当ガチのあの試合のインターバルに結構バナナ食ったりするらしいんだよね。
あ、いますね。
ね。
いますいます。
だからまあ、じゃあバナナはいいのかなっていう
。アスリート的な。
アスリート的な感じで捉えたら。でも、ココア？
バンホーテンのココア。
ココアはなかなかだね。
あと、その、お菓子とか MC 中に食べるんですかって聞いたら、曲中でなんかドラムが暇な時にパッ食べたりするって言われて、うん、おそうなんだってその時口では言ったんですけど、 若干疑問で、しかもたくまるにその話をしたら、
うん、ね、そう、あのドラムが静かな時って結構曲的には割とセンチな、
あ、そうだそうだ、
なんかこう、
確かに確かに、
そういう場面が多いじゃないですか。
確かに確かに、
そういう時になんか
バナナ食べてたら ね、 ドラム
とか、そうだね、
やばいよなと思って、
ちょっと黒子に徹してほしい場面ではあるよね。
ありますね。
なるほど、ちょっとお父さんお母さんにインタビューしたいね。どういう風に、
いやいや、そう、でもいや本当に面白い子だなと思ったし、
うまいよねドラムめっちゃ、
うん、素敵
ですね、若いでしょ、すごい
若いですね、
うん、全員めっちゃうまいけどね、
うん、上手でした。
なるほど、それは気になるな。
気になりますよね。
あ、いろいろ気になるな。そう
です。みんなで行きましょう、
ね、ライブにね。
そうだね。
あれ
あれ、
俺、
はい、
いや俺は
行きましょうよ、
行きましょうよ、沢さん、みんなで行きましょう。
なんでそんなに俺を寝言に
楽屋にみんなで挨拶に行きましょう。
いや別にいいよ。
行きましょう行きましょう。
そんなあの、はい、あのなんか強烈なキャラクターも袋図だけでお腹いっぱいですもん。
いやいやいやいや、また違うベクトルで ね、
まあ、違うベクトルではあるね、は
い、でも疑問です。
疑問だね、は
い、また会ってちょっと話してみたいと思います。
ちなみにあのステージドリンクは自分たちは何がいつも水、
水ですね。
なるほど、あそれこだわりあんの、例えば常温だの冷えてる方がいいとか。
うちだがなんか
私ちょっとフランスが好きなんで、ね、
うん、あれ急になんか
フランスにゆかりがあるんで、
フランスにゆかりがあるんで、
フランスにゆかりがある、
やっぱちょっとボルビックじゃないと嫌だなって、イロハスとかマネージャーが買ってくると、うん、違うしようみたいな、ボルビック買い直してきてください。言いませんけど、言いませんよ、言いません、今マネージャーが震えてるんですけど、言えない、嘘ですけど、自分でコンビニに行ってボルビックの大きいのを買って置いておきます。
ちょっとボルビックの中身入れ替えて渡してみたいけどね。
ひどい、
それならそれで
発想がひどい。
ああそう、はい、ビローズはねもうあのもう40代50代のバンドなのでもう水ではこと足りないんですよ。
はあ、
あの OS1 っていうね、
はいはいはい、
あの飲む点滴と言われているあの
なんか酸素とかのやつ、
あの電解質が多く含まれてるっていう、だから、まあ、ポカリスエットの甘くないバージョンみたいな、ほどほなんていうの、点滴にもう近いみたいな、
熱中症予防みたいな。
そうですそうです。
うもう
あの俺たちはもうすぐ死と隣り合わせで生活してるんで。
そんなことないです。
やっぱ違いますか、
あの、ね、水と。違うはずなんだよ、違うはずなんだけど、
はい、
なんかその電解質というねものは要するに筋肉が足がつったりとかしづらい、そのあの要するに一度に多く急激に汗が出るとその体内に必要な塩分がなくなったことによりなんか筋肉が伸縮して、まあ、あのいわゆるつるっていうあの状況が起きるみたいなのがあって、
はいはい、
じゃあこれは大丈夫と思ってさ、あの初めて OS1 を飲んだ日のライブに3回つってあの無敵ではないっていうね限度はあるぞっていうもちろん、うん、そうなんだよね、うん、いやもう最近ね、まあ、昔からさ先輩のバンドとか見ていてね、
はい、
こうかっこよかったロックスターがさ、まあ、40代になりなんかだんだん面白トークするようになって、割とこう自虐ネタのおじさんネタをやってくると嫌だなと思ってたの。やっぱ一応さ表面上はちゃんと、まあ、表向きはスターで、
はい、
取り繕ってくれたらいいのよな、はい、ああなるまい、ああなるまい、なりました。なりましたね。なっちゃうんだね。
なんか足つってたとは思わなかった、
ね、いやつるね。
そのね、うん、酸素がすごい飲み物飲んで、ね、足が3回つって
それでも万能ではないね。さすがにね、うん、そりゃそうだよ。さてじゃあメールがたくさん来てるので、
はい、
メールを紹介したいと思います。ペンネームレレコ、ポッドキャストに大好きなフクローズがゲストということでとても嬉しいです。
お、
去年の6月のロック&シンパシーツアー福岡公演行きました。フクローズの名曲たくさん、名曲たくさんでとても楽しかったです。素敵な新曲も聴けて幸せでした。フクローズの皆さんと沢尾さんへの質問です。皆さん音楽を始めるきっかけは何だったのでしょうか。また沢尾さんと会った時の第一印象を教えてください。音楽をきっかけで始めはどうですか、安西君。
そうっすね。
いきなりベース？
いきなり、いや、一応ちらっとピアノとかはやってたんですよね。
ギターじゃなくてピアノ。
ピアノ、ギター、ベースですね。
なんかやっぱりいきなりベースって少ないじゃない？
そうです、
ね。確率的に。なんとなく楽器をやってバンドを組むときにベースがいねえぞっていうときで誰かがベースやらなきゃならないみたいなパターンが多いよね、学生のときはね。
そうですね。
ピアノは、はい、でもほらそのなんかバンドとしてじゃなくてもっとあの普通の、あの習い事としてさやる
んだ。そうですね、習い事としてだったんですけど、うん、僕なんかあのゲームが好きで、そのゲームの曲を自分で演奏したいっていう気持ちで、その最初なんかそうなんか耳コピ的なことから始めて、でそれ習いに行ったんですけど、なんか習いに行くとやっぱりそういういろいろこう、
まあ、基礎から
じゃないですか、うん、いやそれはちょっと違うかなっていうふうに、
まあ、いきなりこのゲームのこの曲はこうですって教えてくれる学校ないからね。
で、でもなんとかじゃこれの曲をやりたいんでっていうふうに言って教えてもらったりしてましたね、うん、それが最初ですかね。
でもその時はまださ、ミュージシャンになりたいみたいな気持ちとは全く程遠いわけじゃない。
そうですね。
でそのギターはいくつの時なの？
ギターは中1とかですかね。
それはでもちょっともうほらこうもうほら具体的なさ、例えば学校祭出たいなとかさ。
いや、あの、うん、そういう感じではなかったですね。
あ、そう、う
ん、はい。なんかなんですかね、
何をやろうと思ってギターを、ほら好きなバンドがいたとかさ、このあの曲を弾きたいみたいなのない？
ああ、そうですね、うん、ラルク。
あ、ラルク。
おお、はい、ラルク好き で、うん、で身長160センチになったらギター買ってくれるみたいな約束があった気がするん
ですよ、うん、確か。ちょっと何それ、ちょっとね、おお、そうで普通はこの今回の中間テストはこうだったらとかさ、いやいやいや、なんか
身長に
身長
変わってる、確かに
変わってるな、お
い。で身体測定ですごいちょっとこう、うん、背伸びして、うん、こうなんとかこうアコギを買ってもらったんです
けど、あ、アコギ、ラルクなんだけどアコギだったんだ。
そうですね、なんかうちの親的にはなんかまずはアコギからだろうみたいな、こう基礎みたいなあったみたいで、アコギちょっと指痛かったですね。
そうだね、はい、で一応ラルクコピーしたん
で。そうですね、はい。
なんでベースに変わってったの？
なんか多分若干そのギターに対しての挫折みたいなところがあったと思うんですけど、うん、ベースって弦4本なんで、
まあ違う難しさだよね。
まあまあまあ、それ後々難しさ出てくるんですけど、うんうん、まあ、とやっぱ入りはすごい簡単っていうか、うん、これ簡単だぞと思って、うん、
まあ和音を抑えれなくていいってことだね。はい、内田さんはどうですか？
私もお稽古ごとピアノやってたんで、うん、それが本当に音楽をやるきっかけにはなってると思います、
うん、でもその時はまださ、まあ なんていうのかな、この別にそれ例えばクラシックのピアノ奏者になりたいみたいなことまで考えてたっていうことじゃないです
ね。
なんかこう日々私はピアノを弾く人ですっていうキャラじゃないけど生活の一部としてやってきたわけじゃない？
はい、
うん、でそのどっからそのなんか袋図バンドにつながっていくの？
大学のサークルで、うん、あのタコ丸にバンド誘われ、
そのさ大学のサークルにもうだって入ってるわけじゃない、誘われるってこと。
あ、それも私、うん、あの SF 研究会っていう違うサークルに入って
SF 研究会？サイエンスフィクションのこと？
サイエンスフィクションなんですけど、実際は、うん、あの物質にゲーム機がいっぱいあって、
うん、2人ともゲームだな、
ゲームやったり、うん、あとガンプラ組む人がいたりとか、うん、
ガンダムのプラモデルですね。
そうですね、だからそういうサークルにいたんですけど、男の人が40人で、うんうん、当時女の人は私しかいなくてさすがに居づらくてみんないい人たちだったんですけど、でもあんまり女の人とそんなに喋ったことない人が多くて、あんまり目合わせて喋ってくれなかったりして。
あー、なるほどね。まあまあまあ、ね、なるほどね。
そういう感じだったんですけど、うん、たまたまあの、うん、学校の近く歩いてたら、うん、私もう3年生だったんですけど、うん、勧誘されて、あのタクマルが入ってたバンドサークルに、うんうん、で行ってみるかって言って、うんうん、行ってみてそのままなし崩し的に入っちゃったんで、そんなにバンドサークルに絶対入るぞっていうつもりで行ったわけじゃないんですけど、
なんかあのちょっと俺わかんないけどさ、
はい、
習い事でやるクラシカルなピアノとさ、 こうポップミュージックとかさ、ロックのそのキーボードのなんかプレイとかってなんか違うもんなんじゃないの？そんなことないの？
そんなに真剣にクラシックピアノやってなかったので、あの全然抵抗はなかったですね。
いや、その、まあ、クラシックピアノやってる時も普通になんか自分であのコード弾いて弾き語りじゃないけど、こうポロポロ好きな歌歌ったりもしてたの？
自分の曲を作ったのはバンドに入るまでやらなかったので、
大学生までってこと？
そうですね、22くらい。
遅いよね。
そうですね、
相当。俺15くらいからやってるからね。
ただなんかビートルズとか好きな曲を適当にピアノで弾くことはできるなってずっと思いながら生きてました。うーんこれ耳コピーすごい私できる方なんじゃないかなって一人で思いながら20歳くらいまで生きてました。
なるほど。あでも俺もそう、耳コピーすごいできた中学生だった俺。なんかそうだね、だからなんか向いてんだな俺とは思った、うん、
あそれも私も思ってました。
沢さんと会った時の第一印象を教えてください。
はい、
最初に会った時はそのあのキャンディースリッパーのイベントのスタジオでコーストで会った時は内田さんはもうベロンベロンで、あの俺からの第一印象はあるけど内田さんから俺に対しての第一印象はまだあれはゼロ、カウントゼロだと思うのね。もうベロンベロンすぎて
酔っ払ってましたね。
で次に会ったのは俺がフクローズのマーズのライブに見に行って、で、ほら事務所の山岸さんにさ、
はい、
ちょっと、まあ、せっかくですから楽屋どうですかって言われて、俺はもういいいいいいって言ったのに、なんか連れてかれたら案の定みんなもう死んだ顔を死んだ今とは全く違うこうもうさってこう壁がある感じの、あの ありがとうございます、あはいって言ってずっと俺の靴の方を見てるみたいな感じのあれがあり、
はい、
ほんでその次が急に俺のソロ、俺がピローじゃなくてソロのバンドやってる時に、はい、下北のクラブ Q の2人が
楽屋に、はい、
急にそうだマネージャーあらちゃんがなんかフクロスの方が見えてて、何それみたいな思ったら全然、まあ急にその時来た2人は今日の2人ですよ。
あそうでした
ね。確かになんとなくあの日が初対面みたいな感覚があるんですよ ね、うん、そうだね
確かにね、
はい、
初対面の印象を教えてください。
初対面の印象、
噂でどうやらあいつ俺たちのこと好きらしいぞっていうフクロウズのこと好きってあちこちで言ってるらしいぜみたいな。
なんか初対面の印象じゃないんですけど、うん、その時に沢尾さんに連絡先を聞かれて、うん、教えて、うん、でその直後に沢尾さんからよろしくねみたいなメールもらったんですよ、うん、ですごいこう簡単なメールをで、あどうもどうもっつって、うん、その日は寝て、うん、で朝起きたら、うん、なんかこう午前7時ぐらいの沢尾さんからメールが来てて、
ほうほうほう、
ものすごい長文でそれいくらスクロールしても終わらないみたいなやばいやばいやばいと、
あなるほどね、
えらいことになってるみたいな感じ
の、そのだからコーストでもうマックスのまがまがしい内田を見て、はいはい、怯えつつ砂漠のルケーチを受け取って聞いて怖いけど、まあ、音楽は好きになってしまい、でも近づいてはいけないと思いながらもフクロスのブログを探し合ってたらめっちゃおかしくてめっちゃ面白くて、これどういうことなんだろうと思ってライブ見に行ったらまた冷たくされ一体これどういうことなんだろうと思って、そっから1年半ぐらい経ってようやくその多分ちゃんとした、ね、あのつな、はい、まあ、出会いがあってのなんか俺の思いの丈が
多分あれ人生でもらったメールのが一番長いですよあれすっごいスクロールしましたもんもう
あでもあ覚えてないけど俺そういうことしそう、
いや嬉しかったですけどね
酔ってる俺本当しそう、はい、そうですか。ペンネームスパイキーグースと心震わせてが聞きたいヌートリア、あスパイキーグースってのはあのピローズの曲名で、はい、先日の下北沢シェルターでのフクローズワンマンライブ遊びに行かせてもらいました。私はピローズもフクローズも大好きなのでハイブリッドレインボーを聴けて嬉しい限りです。 そう、これ俺も言ったじゃない、
はい、
でもうそう全然やると知らなかったから普通にこうイントロ I can feel た時にあの本当に俺変なもんで、ね、あこの曲知ってると思ったなんだか、ね、多分 0.5 秒ぐらいね、あ知ってる、あっていうかみたいな
沢尾さんはその日来れないって話だったんで、
あれそうだっけ、
あれそのはい、なんか仕事があるからみたいな話だったんで、そうそうだ、これ今がチャンスだと思ってやったら来たっていう
そうかそうか、そうだそうだよ、あん時さ、
はい、
あん時さなんかバチ配ってたんだよね、
はい、
はいはいはい、
で俺知らない、なんか俺シェルターとかあんまり行く回数少なくて、うん、あんまそのライブハウスのシステム分かってないからこうなんかチケットの半券みたいなのもらって招待で入れていただいてね、でバッジ受け取って、でライブハウスによってさそのバッジがドリンクと引き換えっていうところがあるから、
ありますね、
俺分かんないでさそのバッジ出したらなんかカウンターの人がはって顔してでパッと突っ返して俺が左手に持ってたその本来のドリンクチケットをシュッと抜かれて、まあ、ビールもらって、はい、あなんか失敗したと思ってた、よくよく見たらさあの袋のバッチなんかうんこ書いてある、
すいません
うんこバッチ俺うんこバッチをカウンターに出すっていうでちょっとキレられるっていうさ、
すいません
、何なんだよもう、何なんだよもう意味わかんないよねうんこに固執する感じがもう意味わかんねえ本当に、もう音楽とリンクしてなさすぎなんだよもう
すいません
えーっと沢尾さんが以前弾き語りでカバーされたフクロウの Your Song、こちらも素敵でした、内田さんは可愛い声で歌われるので、一聴して分かりづらいですが意志の強い人間的に奥深い歌詞を書かれている貴重な存在と私は思いますので、沢さんの感情のこもった力強い歌声が大変マッチしていて素晴らしく強く記憶に残っております、またお互いのカバーが聴ける日を楽しみにしています。ここでご自身のバンドの歌詞を書かれる沢さんと内田さんへの質問です、この人は面白い日本語の使い方をするなと思う方はいらっしゃいますか、曲の歌詞でも漫画からでも気になる存在がいらっしゃいましたら、はい、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。どうですか、
はい、
うん、
私は面白い歌詞、うん、面白い歌詞、
あ日本語、うん、
歌詞は、
うん、
そんなにパッと思いつかないんですけど、うん、大学生か高校生の時に、うん、こう高橋源一郎っていう人の、うん、さよならギャングたちっていう小説があって、
小説、
うん、それを読んですごくこう言葉とか内容に影響を受けたなと思ってます、
うんうん、
あと大島由美子っていう漫画家の作品にはすごい影響を受けていると思います、
うん、漫画2人ともなんか詳しいよね、ブログ見てる上では。
そうですね、うん、内田が少女漫画が好きで、うん、最近そう内田の影響ですごい少女漫画をもう読んでもう信じらんないぐらい泣いてたりするんですよね
なんかガラスの仮面とかすごい好きだよね、はいはいはい、いや
そうですね、ガラスの仮面も好きですし、
もうザ・スタンダードとか昔の大ヒット作だよね、
もう最近そのさっき言った大島由美子って人の漫画を貸したら、うん
はい
うんうん、本当に泣いてて、うん、2人でその話を、うん、喫茶店でしてたら2人ともちょっと涙出てきて本当にいいよね
だから結局さみんな優しいんだよね、
本当そうなんですよね、
鶴本さんあの中学生の会話だよこれ
本当にちょっと泣いてたよね二人とも。
読み終わった次の日僕ずっと泣いてましたもんね、思い出して
最近ピローズでね流行ってるのはね、もう25年ぐらい前の漫画の勝手に白熊っていう、
うん、
ギャグ漫画があって、はあ、相原浩司広辞苑っていうのも、まあ、ヒットしたんだけど、その25年前も、まあ、大好きだったの全員、はい、だけどなんか最近さコンビニでね、なんかなんだろう、 雑誌と単行本の中間みたいな、あの復刻版みたいな分厚い
分厚いやつ
あります、ね、でもあの紙質はさ、まあ、雑で読めたら捨ててもいいみたいなテンションのやつあるじゃん、はい、でそれが上下巻出てて勝手に収録、まあ、で俺あ懐かしいなと思って読んだことあるけど25年ぶりぐらいだからさ、
はい、
見たらもうほんと声出して笑って、それをこれは捨てるのもったいないと思ってツアー中メンバーに渡したら、メンバーがもうこれ新幹線では読めないってことになって
仲いいですね
ほんで最後はちょっと感動するっていうのがあって、ちょっと勝手に白熊ちょっと後でコンビニで買ってきて2人に渡したいな
買います買います、
いやねそれ面白かったけどね、うん、日本語の使い方はね、でも
佐藤さんは誰に影響を受けてますか、
影響受けたら、あの、まあ、コレクターズの加藤さんとか、うん、まあ、ピーズの春くんとか、うん、だけど面白いなっていうので言うとね、まあ内田さんも相当面白いんだけど、内田さんのね面白いところはね、あのなんだろうな、あんまり俺共感しないんだよね内田さんの歌詞にいや「岩ソング」とかがっつり共感するけど、
ああ
よ,、ね、よくねこれは何を言ってるのかよくわからないっていうところがいっぱいあるんだけど、
そうですか、
だけどそこが別に なんつうんだろう、普通そういうのってだからその曲を好きにならないっていう理由になるんだけど、
はい、
なんかちょっと別なんだよね、なんか共感はしないんだけど好きっていうなんか謎の
共感、でも難関なことを言おうとするタイプじゃ全然ないと思うんですけど、歌詞、
うん、いやでもねこのなんか僕と君のストーリーの主人公は、はい、感情移入しづらいっていうか、
よく言われるレコード会社の人とか、
そうだね、ヒットソングとかのセオルには乗っとってないだろうね、うん、いやでもそこはでもいいんだけれども、あとそのなんだろうな、登場人物の私と君、
はい、
いやまあどっちも結構のダメ人間だ
ったそうなんですよね
して俺全然ダメ人間じゃないし、
そうです、
ね、ダメ人間とも恋愛をしないのでだから感情にはしないんだよだけどなんか面白いし、あと急にあの愛しちゃってるんだぜとか、
はい、
男言葉が入ってきたりとか、
はい、
これ何なんだろうこれみたいな
可愛いかなと思って、
ああ逆にね、
いい感じかなと思って、
可愛いとは受け取ってないね俺は何だろうと思ってるけどここ何だろうみたいなうん、まあそうだな、でもなんか後輩ミュージシャンはそうだね面白い、あ日本語の歌詞のね おわけわかんないけど面白いね、ヒゲちゃんのストー君が相当面白いな、
うん、
うん、もうなんかね本人の狙いと俺の受け取り方が合ってなくて、まあそれ内田さんもそうなんだけど合ってなくてもいいやっていう、
うん
うん、勝手に言うなんか俺好きっていう、
うんうん、
正解は分かんねえでもいいやっていうのがね、うん、すごい説得力があるかな、
そうですね、うん、説得力あれば、
うん、そうだね、
何でもいいですよね、
うん、
それは
そう
と思います、
説明的な歌詞で、でもヒット曲って説明的な歌詞が多いんだよね、こうはっきり主人公がどういう状況で、っていうもうすごい説明でもう、本当にバカにも分かるように作ってるっていうのが多いからね、そっちはあんまり、まあ俺はあんまりハマんないけどね、うん、
でも井上陽水の歌詞とか全然意味わかんなくらいですか、
う
ん、
井上陽水
ヒットしてるけど、う
ん、ちょっとなんかディスりづらいな俺
ごめんなさい
大先輩好きであでもあのパフィーに書いた歌詞とか本当そうだよね、あの、うん、なんだっけ、あのアジアの純真とかさ、
はいはい、
もう分からせようとか思ってないもん ね、
そうね、
でも何かを何かそのあの時のデビュー当時のねパフィーの二人を、うん、似合ってるわけでも分かんない、わけ
分かんないことが、そうだね、やっぱすごいなって思います、
確かに、
うん、
あの箇条書きでもその一行だけに何か輝きを放つ一言ってのを出したらしてるよね、
うんうん、はい本当にそう思います、
なんか結構真面目な感じで締めになってますけどちょっと来週もまたお願いします
ということ
で、
はい、
今日はこんな感じで、
はい、
山中沢夫と
内田まりと
安西拓丸でした
バイバーイ。バイバーイ。